初学ラジオ、
皆さんこんばんは。初学ラジオ始まります。木村道太です。
東園めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあ始まりますよ、
はい、
今日もね、
はい、
8月ももう後半ですよ。
そうなんです。なんかこう朝晩ちょっと涼しくなってきましたよね。
いや、わかる。
ねえ、なんかでも夏の終わりって切なくないですか。
切ないよね。いや、すっごいそれ思うわ、本当に。
秋が近づいてますよ。
いやいやいや、秋が近づいていますが、うん、番組は夏モードでいきたいと思います、
はい、
今日もですね、夏休みスペシャル的な感じで通常とはちょっと内容違うパターンでいこうかなということで、は
い、
改めてまずは初学ラジオのことをね、じゃあ東園さん教えてもらっていいですか。
はい、初学ラジオの主役は高校生、
うん、
廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校のご協力で、うん、廿日市内にある5つの高校から現役の高校生が生出演を通常であればしてくれてるんですよね。
そうなんですよ、うん、そうなんですけど、今は夏休みスペシャルということで、今日はですね、大学生が、
大学生、
はい、
初じゃないですか。
初ですよ、
ね、
そりゃそうですよ、高校生の番組ですから
。あ、そうかそうか、今説明したんですね。
まあ、うん、そうなので、うん、今日大学生に登場してもらっていろんなお話をこう聞いていこうかなと思います。
はい、楽しみです。
はい、ぜひね、皆さんもリアクションなんかしてくれたら嬉しいなと思いますが、じゃあ早速なんでちょっと紹介していきますか。
はい、
それでは初学トークスタートしていきましょう。本日のゲスト、それでは自己紹介お願いします。
広島修道大学国際コミュニティ学部の、4年生橋本伊代と申します。お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
広島修道大学国際コミュニティ学部地域行政学科3年の須藤桃香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やだ、
ようこそお越しくださいました。
なんかちょっとおとなしい感じになるね。
いや、ちょっとね、緊張してますか。
はい、
目を見開いて緊張してます。
さっき打ち合わせの時めっちゃガンガンライブバリにやってたじゃないですか。
やっぱ生放送緊張しますよ。
そうね、広島修道大学から橋本さん、須藤さん、お迎えしてお話をしていこうかなと、
はい、
4年生と3年生なんですね、
はい、うん、
はい、で2人は、まず廿日市の関わりで言うと、うん、高校が違うんだよね。
あ、そうですね、
はい、橋本さんは。
はい、私は岡山県の出身で、岡山県立玉島高校というところが出身です、う
ん、はい、
岡山県、
岡山県です、はい、玉島です、
うん、
須藤さんは。
私は広島県立広島井の口高等学校の出身です、
はい、うん、井の口高校です、
うん、
なんで廿日市の初学に二人が来るんじゃった、
う
ん、
どうしてですかね。
なぜ乗り込んできた
の。いやいや、お招きしたんですよ。
ありが
とうございます。
というのは、廿日市に関するプロジェクト、
うん、
天海市、
天海市、
はい、
うん、
に、まあ、二人は大きく関わっていると、
うん、これ廿日市の字を道田さんが打ち間違えたとかじゃなくて、うん、
違いますよ。よくあなたの家にも届くでしょ、はがきが。
うん、確かに届きます、ね、
郵便物が天海市になってる時あるでしょ、
うん、ありますね、未だに受け取る。
これはわざと廿日市だ、天海市になってるんですよ。
そういうことなんですね、
う
ん、はい、
これどういうことかっていうのは後ほどじっくりと、
あ、気になる、
はい、聞き出していこうかなと思いますので、はい、皆さん番組を聞いていて、ぜひですね、こんなこと思ったよとかあったらすぐメッセージ送っていただきたいと思います。
はい、番組への質問、感想、応援などのメッセージリアルタイムで受け付けています。メッセージは FM 廿日市のリクエストフォームに送ってください。ラジオネーム必ずつけてくださいね。
はい、修大の方もね、元修道大学だったって人もですね、うんうん、ぜひ教えてほしいですよね、
うん、
はい、ではでは、まずはお二人の大学生活、そして高校時代の話などなどを聞いていきたいと思います。行ってみましょう、
はい、
今二人夏休み、
はい、夏休みです、
なんですよね、
なんか大学生の夏休みってすごくすごくすごく長かったイメージなんですけど、いつまで休みですか。
来月の18、
そうですね、9月の16あたりまで、うん、中旬まではお休みだと。
9月半ばま
で、
はい、まだありますよ。
あ、でも全然あるよ
ねえ、いいな
しっかり、はいはい、どんなことをして過ごしてるんですか、はい、夏休み。
はい、あ、
橋本さん、
橋本は、うん、アルバイトと、まあ、夏らしいことを、うん、 まあ、そうですね、最後の年ということで夏という花火だったり海だったりを楽しんだりしております。
めちゃめちゃいいじゃないですか。やっぱ夏は夏らしいですね。
え、アルバイトは何系なんですか？
アルバイトは、うん、アパレルの販売員をしていて。
おしゃれ。
そうですね、
おしゃれですよ。
ちょっと服が好きなので販売してます。
いやすごい。で夏らしいことしてる、うんうん、イメージしてる大学生まんまですね。
いやもう充実してますよ。
めちゃくちゃいいですよね、
うん、アルバイトも何かこう今お金を貯めたい目的とかがあるんですか？
あります、うん、やっぱり4年生なので、うん、卒業旅行行きたいなという思いがあるので、うん、ちょっとそれに向けて頑張って貯めてますね、
うん、目標あるとね頑張れますよ ね。
どこに行こうと思うんですか？
今のところまだこうはっきりはしてないんですけど、うんうんうん、ちょっと海外に行けたら行きたいなと思っています。
いやじゃあ相当ね。
そうですね、
相当貯めとかないと、はい、今めちゃくちゃ物価が大変ですからね。
そうなんですよ。
いいよ本
当に。どこにでも行けるように今一生懸命頑張って
る。円安ですか、ね、頑張らないと、
ありがとうございます。
じゃあ須藤さんも夏休みどんな風に過ごしてる？
はい、うん、私はアルバイトとあと大学生になって初めて行動制限がない夏休みを迎えまして、
うん、今3年でもそうだね。
そうなんですよ、うん、大学入った途端にコロナ禍に突入してしまったので、うん、なかなか行動制限かかってて県外に行くってことができなかったっていうか、うん、すごいやりにくい状況下だったので、ライブ大好きなライブに県内外問わず今行ってますね。
ライブ、
はい、
どんなライブですか？
エグザイルのグループ、うんうん、エグザイルの、トライブチームがすごい大好きで、うん、そのライブに夏休み本当にたくさん行かせていただいて。
好きあれば、
そうですね。
そうなんだ、
はい、
だから県外って例えばどういうとこ行ったんですか？この夏は。
この夏はまず、埼玉スーパーアリーナの方に行きまして、
うん、はいはいはい、
はい、でその後は大阪のオリックス劇場の方とかに行っていきまして、はい、
楽しそうですね。
いやもうまたこれ大学生って感じだね。
いやそうそうそうライブにねこういろんな県に行くっていうね。
ちなみにアルバイトは何をしてるんですか？
アルバイトはそうですね、ざっくり言うと生活雑貨のお店の、まあ、販売員というか店員をやってて、本当にもう何ですかね、品出ししたりとか、もう本当にお客様の商品案内したりとかっていうようなことをやってますね。
じゃあその ね、アルバイト代はその大好きなライブ、
そうですね、
使われていくわけですね。
すごい、こうやってこうアルバイトの話バーンと聞けるっていうだけでやっぱ高校生と大学生で大きく違いがある、
ね、学校によってね、うん、OK ってとこもあるしアルバイトダメですよってとこ
も、ね、そうだよね、うん、高校生あんまお金の話にならないもんね基本的には。
そうでしたね。
大学になるとそこら辺がちょっとリアルになってくるもんね。
ちょっと大人に近づいた感じがありますね。
自分でちゃんと手に入れたもので自分で何かするっていうかになってくるから、うんうんうんうん、そういう意味ではやっぱ大学生と話してるって感じしますよね。
本当だ。
ちなみにサークルとか2人は入ってるんですか？
橋本さんは？
はい、橋本まだ入っていなくてっていう感じなので、う
ん
はい、
4年間入らずで。
そうですね、4年間は入らず、うん、こう学校の内容をずっとやっていたような感じですね、は
い、いろいろね活動も充実してますね。
須藤さんは？
私はダンスサークルの方に所属はしてまして。
あ、
はい、
もう流れが見えたね今ね。エグザイルトライブからのこうダンスサークル、こんな感じのダンスなんじゃないかなみたいな勝手にイメージしてますけど、
うん、ダンス始めたのもそのエグザイルトライブの影響があったり？
そうですね、やっぱりそれもちょっとあったりとかして、やっぱなんか自分も踊ってみたいなっていうのがあったりとかして。
いやでもそれこそコロナだから、はい、例えば、ね、そのチームで踊るとかなかなかない
の？そうですね、そもそもサークル自体に入れたのが秋頃だったので、そうですね、それでやっぱコロナの影響を受けてイベントとかが軒並み中止になってしまって、去年やっとちょっとずつできたかなっていう感じはあるんですけれども、うん、やっぱそれでもやっぱなかなか制限がこう、
あ、そうか、
そうですね、やっぱこうダンスってこう歓声をこうわーってなって盛り上げたりとかする、う
ん、
か
文化というか、
そうですね、
うん、
あったりとかするんですけど、うん、やっぱその飛沫が飛んじゃうとかで、それでこう静かにこう手を叩いてみるみたいな、
黙々と手
をなんか雰囲気変わりますよね。それね、
そうなんですよ、うん、こうやっと最近こう声出していいよみたいな感じになって
きて、変わってきたんですね。
そうなんですよ、うん、
これからだね。じゃあね、
そうなんですよ、
だリモートで合わせるとかもできない やったりとかするのか、そういうの。
リモートで合わせるはなかったですね。
なんか時差が生まれて
る。合ってるんだか合ってるんだか分かんなくなりそうだね。回線回環境で全然変わりそうだもんね。
変わりそうですよね。
そうだよね。だから2人ともコロナ禍で大学生活を送ってるっていう意味ではある意味、まあ、言い方悪だけど貴重な大学生活かもしれないよね。もしかしたらね、うん、じゃあそんな大学生たちの間で最近話題になってることとかもう流行ってることみたいなのも聞きたいんだよ、うん、すぐ聞きたいんですか、うん、おじさんは、ね、よし聞いてみよう、
はい、
じゃあ橋本さん、
はい、最近流行ってるのは、うん、やっぱり TikTok っていうアプリとか、はいはい、まあ、夏にやっぱりコテージに行ったりですとか、うん、グランピングしたいですとか、うん、そういったアクティブなことも最近はできているのかなっていう。
アウトドア的な。
そうですね、アウトドア流行ってますね。
あ、やっぱ大学生流行ってるんだ、
う
ん、
はい、
結構みんなで企画していこうよっていう。
そうですね、こうグランピングが特に流行ってたりしていて、こう蛇口付きのとか、
え、行ったことありますか。
私はまだないんですけど、ま、友達が行ってたりとかして、すごいこうグループで人、うん、のドーム型の
だったりとか。 ありますね。あ、
そうです、そうです、
見たことある、写真で。
そう、写真で見たこと
ある、うん、そうね、
そういうのを借りて、うん、夏のひとときを過ごして花火をしたりっていうのが流れかなと思いますね。
上がるね、それは、は
い、あるあるなんですけど。
TikTok はもう結構 見るんですか。1日どんぐらい見るんですか。結構見る。
そうですね、私もあんまりずっと見ないんですけど、うん、見ちゃうっていう人はもう1日のうち1時間2時間はザラに見ちゃ う, っていう。
めっちゃ
う
なずいてるじゃないですか。横で
TikTok って終わりがないんですよ。スクロールすればするほどどんどん出てくるんで、やめときが分かんなくって、うん、夜とかも気がついたらなんか時間経っちゃってるみたいな。
結構
そうなんですよ。
ずっとめくってんでしょ。
ずっとめくってるんですよ。
ね、何かを探してみるわけではない。
ないんですよ、もうただひたすらおすすめに流れてきたのを見るだけなんですけど、
う
ん
う
ん、
うまく編集してあるんだよね。
そうなんですよ。終わりが全く見えないんで、もう自分でここで終わろうって。
あ、もう強い意志がないとやめられない。
そうなんですよ。
そうなんです。
すごい見ちゃうんだね。
それは高校生も一緒でしたね。
あ、結構見てるって言ってたね。そうか、TikTokか。じゃあ逆側ってこう、じゃあ須藤さんは大学生今どんなことが話題になったり流行ったりしてるとかありますか。
そうですね、ちょっと先ほどの話に通ずる部分はあるんですけど、やっぱ行動制限がない長期休みっていうのを初めて迎えたので、やっぱそのみんな旅行に行ったりとかしてて、あそこに行ったよ、ここに行ったよっていう話をこう会った時に共有するのがすごい楽しくって、う
ん、反動がね。
そうなんですよ、多分反動はすごいみんなあると思います、やっぱり。
ついにリアルで動けるぞと。
そうですね。
そうか、行動制限がある夏だったもんな。
そうなんですよ。
そうね、そう、じゃあ今はそういう、あそこ行ったよ、ここ行ったよ話、どこ行った人とかいるんですか、旅行だと。
結構全国いろいろ行ってて、やっぱ大阪とかやっぱ関西方面に出かける子が多い印象ありますね。大阪と、あと福岡も多いイメージがありますね。はい、
やっぱあれじゃなくてね、大学生ってこう自然を楽しむっていうよりはなんかこう人が集まるような、ね、ショッピングとか遊園地とか、うん、
観光地行ったりとか、美味しいもの食べたりとか。あ、そう
ですね、なるほどな、いわゆる旅行ですよね。近場のそうアウトドア系とか、
うんうん、
そうね、
まあ、社会人ともかなり近いっちゃ近いかもしれないね、
うん、だと思いました、
ね、まあ、そうだよね、うん、じゃあ今度はこの番組は高校生がまあ主役と、はい、いうことで高校生の時の話をちょっと聞いてみようかなと。
あ、いいですね。
まだね、記憶が
ほつい最近ですもん ね
我々もすっごい昔のやつをすっごい見出してるから。
すっごい昔っていうのやめてください。
すっごい昔のやつをやめて
ください。
出してるじゃないですか。もうそんなのあったっけみたいなやつを。
ありましたよ。
なので大学生の2人に聞いていきたいと思います、うん、はい、高校時代に流行っていた〇〇を教えてください。まずは橋本さんからお願いします。
はい、高校生時代に流行っていたのは、うん、恋ダンスです。
お、
はい、あのガッキーと星野源さんの踊ってる恋ダンスがすごく流行っていて、そうですね、劇でもやっていたりとかっていうのはありましたね。あとは PPAP っていうピコ太郎の、
ピコ太郎、
はい、思い出していただければわかるかなと思うんですけど、
ペン、流行ったけど最近な気にしてるでしょ。
最近じゃなかったっけ。
恋ダンス、
はい、その2 が特に流行ってたんじゃないかなと思います。
高校生の間でもやっぱすげえ流行ってたんですね。
流行ってましたね、はい、それこそ踊ったりとか、うん、TikTok はあったので、うん、それで流れてたりっていうのはあったかもしれないです。
こういうダンスをみんなこうやってやるんだ、
はい、もっと前のアプリで特に流行ってましたね、うん、ミクチャっていう
ミクチャ
があったんですけど、
聞いたことあるよ、
ね、聞いたことあるけど、
は
い、
TikTok の前にちょっと流行ってたものがあって、
それも動画の SNS、
そうですね、動画の SNS にはなるので、
うん、
はい、
ミクチャでその恋ダンスとかを撮ったりとか流れたりとかそれ見たりとか、
そうですね、よく見ましたね、
はい、でもバリバリ大人だったでしょ
いやバリ、ちょっと大人でした、
ね、あ、 そうね、そうでした、失礼しました、うん、その他あります？
そうですね、その他はやっぱりインスタグラムっていう機能が、うん、アプリかな、うん、アプリがこう流行り始めていて、その中でもストーリー機能でちょっと1日24時間限定で上げたいことを上げられる機能っていうのはすごく流行っていました、う
ん
う
ん、あ、それ高校生の時なんだ。
そうですね、高校生の時にちょっと面白いあの動画を見つけたら上げてみたりですとか、あとは友達のこう面白かったことの共有がその日にできるのですごく流行ってましたね。
今はさ、大学生インスタとかはそんなしないの？はい、
あ、今も全然するんですけど、うん、高校生の時がよくの方が
ピークな感じだ。
そうですね、私の時はピークだったような気がしますね、うん、ひたすら上げてたというか。
今はもう割と見る感じ？
そうですね、見たりとか、うんうん、こうどこか行った時にあげたりとか、うん、
ちょこっとあげたりとか。
そうですね、
その日々日々あげる感じじゃないと。
そうですね、もちろんこう日々あげてる人もいるんですけど、ね、うん、こう大学生になってくると頻度が減ってくるのかなっていうふうに思ってますね。私だけかもなんですけど。
いやでもまあまあいいですよ、橋本さんも今聞いてるわけだから。
そうですね、ありがとうございます。
え、じゃあ変わって須藤さん、聞いてますか、
う
ん、
はい、私は写真加工アプリのスノート B612 っていうアプリなんですけど。
懐かしい、
懐かしいですね、うん、多分今の高校生って多分あのクマの耳がついたエフェクトとかで、うん、多分と撮ってるの見たことがなくて、 SNS で
めちゃめちゃ流行りましたよね。
流行った、
めちゃ流行りました。
でも4,5 年前とかですよね、うん、やっぱりその時期ってやっぱみんなそれで写真を自分たちの顔を持って撮るっていうのが、
うんうん、もうなんかもはや原型ないみたいな。
そうです、そうです、
誰これって自分はわかるけどね、
はい、多分それを使ってるのを見たことがないんで、うん、やっぱあの時の流行りだったんだろうなっていうのを今回このアンケートをいただいて、うんうん、何だったかな、そうですね、思い出したのが。
スノーの写真って残んないやつだっけ？残るんだっけ？
いや全然残ると
思います。残ります、はい、保存もできます。
じゃあ今でも保存してそれ見れたりするってこと？
そうですね、
見れますね。
見たこと見ます？見ましゅーとか言ってる人見ますの？見るんすか？
見ますね。
いや耳ついてるやつ10年後ぐらいに見たら多分すっげー楽しいと思う。
私はなかったんですけど、うん、そのちょっと集まりがあった時に、うん、やはり高校生の時の見返したりとかしたんですけど、うん、こんなので撮ってたんだとか、
ね、白歴史だよスノーだから
うまい
今はどうなんですか、写真撮る時はどんなアプリ加工とかするの？
今は比較的ノーマルカメラで撮ってしまうことが多いかなっていうのと、あとはこう今何ですか、フィルムカメラが流行ってたりとかするので、うんうんうん、スマホでも全然あのフィルムカメラ風に撮れてしまうアプリとかあるので、うん、それで撮ってこういわゆるエモいを追求したりだとか。
エモいね、
エモい、はい、
なんかそれがなんか主流じゃないかなっていう風に思います。あのスノー時代とはもう
全然違いますね。
でも多分回るんだろうけどね、またね、
それ。あ、またスノーが戻ってくる。
いや、あるよ、絶対あるよ、そりゃそうでしょ、当然時代が回りますから。
そうか、私たちの高校の時って、はい、あのまだプリクラがギリギリ流行ってたぐらいだったんですよ、
はい、
高校の時ってプリクラって撮ったりしてました？
あ、私撮ってました。
あ、撮ってました、
はい、
なんか今の
そうですね、まあ、めちゃめちゃ多く撮ってた方ではないんですけど、うん、でもなんかこう遊びに行った時とかに撮ったりは知ってましたけど、うん、でも 落書きはそんなにしなくなりましたね、高校生に入って。なんかこうスマートフォンを持ってるようになってから、スマホで結構加工ができてしまうので、
そうですよね、
一旦もうノーマルのまま持ち帰って友達にこうデータもらって、
そこから
そこからなんかスマホでなんかやるようになった感じが
変わってるんだ。
道具が変わ、ツールが変わると文化も変わってくる。
ああそういうことですね。
スマホあるないでだいぶ違うもんね。
スマホみんな持ってますもん ね、 今ね、ほとんどの方がね。
そうだよね。いや
面白い
面白い、じゃあここで一曲いきましょうか。
はい、
はい、橋本さんが高校時代によく聴いていた曲ということで、椎名林檎なんですね、
はい、
この曲には思い出があるんですか。
あ、そうですね、うん、思い出があるんですけど、初めて聞いた時が高校1年生の時で、うんうんうん、まあ、今でもよく聞くんですけど、その高校時代の私たちって最強っていうマインドを肯定してくれるなっていう思いでちょっと選ばせていただきました、はい、
曲紹介をしてみますか。じゃあ、
あ、いいんですか、
はい、じゃあお願いします。
はい、それでは聴いてください。椎名林檎さんで人生は夢だらけ。
お届けしたのは椎名林檎、人生は夢だらけ、橋本さんのリクエストでございました。続いては教えて天海一。今回初学は夏休みスペシャルということで、高校生ではなく大学生、広島修道大学の橋本さん、須藤さんとお話ししております。
はい、
さあ今回2人が初開智のラジオ、初学ラジオに出演しているのには天開智という大きなキーワードがあると、う
ん、はい、オープニングでも気になるワードでした、は
い、これなんじゃらね、なんじゃやほいということで、うんうん、ここから聞いていきたいと思います、
はい、
じゃあ行きましょうか。まず橋本さん、ズバリ天開智、これ何のことなんですか。
はい、天開智は、初開智市の甘いものを通して魅力発信を行うコンテンツということで、始めております。
甘いものとして魅力を発信すると。
あ、そうですね、うん、甘いもの、今だとこう、うん、食べ物ですよね、うん、甘い食べ物を、お店の方とかで見つけてきて、それを自身が委託販売という形で販売してみたりですとか、 SNS でこうアップしてみたりっていうことを、活動を通して行っております。はい、
これはその大学の何かしらこう大学の活動なんですか。
もともと私がこう、プロジェクトを始めたっていうわけではなくて、
はいはい、
先輩方がやっていたものが、あったんですけど、何年か前に終わってしまっていたんですね。
はいはいはい、修道大学でもともとじゃあったプロジェクトではあるんだ。
そうですね、
でも一回、途切れてて。
そうです、そうです。
でそれを橋本さんが復活させた。
そうですね、復活と言っていいのかあれなんですけど、うん、こうまたこう別のお店を取り入れたりして新しくしてみたというような感じですね。1年目はこう実験的に行っていた形です。
お、
はい、
ってことですよ。
うん、はい、実際に具体的にどんなイベントとかに今まで参加されたんですか。
はい、昨年の11月中旬に宮島口そぞろ歩きマルシェというところで、一ブースをお借りして委託販売を実際に行うことができました。
うん、
はい、
その時はどんなものを販売したんです。
その時は、クッキーの2種類と、うん、けん玉もなかっていう、
はい、
有名だと思うんですけれども、うん、それはもう扱わせていただいていて、あとは生クリーム食パンっていう2種類あるんですけど、うん、ノーマルタイプ、イチジクタイプと、うん、ジャム5種類を販売させていただいておりました。
お、はい、初開智の甘いものを甘開智としてそこで大学生が販売するみたいな。
そうですね。
へ、
これは水田さん参加された
の。僕がね、この次のやつかな。
そうですね、はい、うん、次の須藤さんがやってた方だと。
今年の5月ですね。
今年の5月ですよね、はい、で須藤さんは4年生3年生なんで、
はい、
須藤さんはそこにこうじゃあ後から入ってきたみたいな。
そうですね、イメージ。今年加入させてもらって。
今年加入した
ん
ですね、
はい、
うん、今年の活動としては5月に。
そうですね、1回目は5月として、うん、その宮島口のそそろ歩きマルシェの方でまたブースを1ブースをお借りして、うん、宅販売をさせてもらって、で今後、ま、 またもう一回ぐらい、あの秋冬ぐらいに、うん、もう一回こう自分で今度また計画してこうやってみようかなっていうふうに今構想を練ってる段階で、はい、ね、
そう、その5月のやつに僕はちょっと言って、なんか甘かいち勘違い間違えてんじゃねえかっておいおいなんて心の中でね、うんうん、突っ込みながら、うん、その時は、ジャムでしたよね。
はい、そうです。
割と廿日市のフルーツとかからジャムを作ったものをいくつか置いていて、 それをなんか試食みたいな感じでちょっと食べられるっていうやつだったんですよ。
クラッカーとセットにして、うん、あの3種類ほど選んでいただいて、うん、こう食べ比べていただくって、で気に入っていただいたらもちろん瓶でも購入できますよっていう風な感じで出店させていただいて、う
ん、
ね、はい、
そう買って帰りました、瓶でちゃんと。
あ、そう、
ありがとうございます。
オレンジ系を、うち息子柑橘好きだから、
あ、じゃあ喜んでくれました。
すごい大好き、
うん、どうやって食べてるんですか今。
もうずいぶん前だからとっくなくなりましたよ。
危ない
すぐなくなっちゃった。すぐなくなりましたよ。もうジャムなんてね、ヨーグルト入れたりしてるね。そう、もともとそもそもこの甘かいちって始まったのはどういう風に始まったんです、その初代と言いますか。聞いてません、はい、それどういう風に始まったんですか。
あ、そうですね、うん、初代の方はそのちょっと記憶曖昧なんですけれども、廿日市市でそういった、前やられていたジャムの企画だったんですけど、うん、その方とすごく仲が良かったっていう風な、まあもちろんその販売してもいいかっていうのも含めて言っていたみたいなんですけど、うん、やっぱそういったあのジャムともともと甘いもの、その廿日市市の廿という字が甘いにやっぱり間違われるっていうところをうまくこう逆転の発想で生かして甘かいちを作ったんですね、
うんうん、
でジャムと掛け合わせてちょっと販売をしてみようというような感じだったというふうに聞いてます。
なるほどね。でそれでこう廿日市の新しい魅力だったりだとか、はい、そのなんか新しい廿日市のカラーを発信していこうっていうことが大学生ができないかなみたいなことでスタートした。
そうですね、はい、すごい発想だなと思っていて、
ね、
私もまあ出会ったのがその、先生の授業内で甘かいちっていうのをやっていたっていうのを聞いたところからすごく面白そうだなと思って入ったので、はい、なのでその創立者というか作った人たちっていうのはすごく面白い発想をしていて、うんうんうん、すごくいい回だったなと、はい、思ってますね今でも。
お二人はその廿日市自体にはじゃあ それまでは全然あれはなかったってことだよね。そんなにつながりはなかったってことですよね。
そうですね、はい、
ね、で実際その廿日市っていうプロジェクトをスタートさせて廿日市に来る機会も増えたりとか廿日市のこと調べたりだとか、うん、そういう機会増えたと思うんですけど、
はい、
実際どうですか廿日市どうですか。
どうでしょうかね、うん、いや気になります。
廿日市どう2人から見てどんな町、うん、どんなとこが好きとかあります、
うん、そうですね、うん、足元は廿日市というか、まあ、広島が初みたいなところがあったので、廿日市は宮島でがきっかけで知ったんですけど、
う
ん、はい、
う
ん、あの山と海両方あるので、うん、すごくあの廿日市市全体で全部が楽しめる、すごくこうコンパクトシティになれるんじゃないかなというか、もうなってるんじゃないかなと思っていたりしますね、うん、
広島自体がコンパクトシティって言われてて、そこもさらにコンパクトシティ
ですねさらにさらに、
ギュッとしてる感じはね、
印象を受けてますね今のところ。はい、
そうか、どうですか須藤さん。
そうですね、廿日市あのなかなか来ることがなかったんですけど、うん、高校で犬口高校に通いようになってから、うん、こう西の地域にもこう友達と遊びに行くっていうことが増えて、うん、それこそあの今ちょっとなくなって残念なんですけど、あの宮島の花火大会をそれこそここの夢タウンの屋上から一緒に見たりだとか、
うんうんうん、あとは
そうです、部活の遠足で宮島でバーベキューしたりとか、本当に楽しい思い出がいっぱい詰まってるので、うん、本当になんかワクワクできる街だなっていう印象がありますね、うん、
でそのじゃあそういう思い出だったりワクワク感みたいなものを甘かいちというプロジェクトでよりその甘いものに詰め込んで発信 していくっていう、うんうん、
はい、
これでもなかなかすごい企画ですよね、大学生が考えるっていうね、
うん、そうですよね、うん、
なんかもっとこういろいろこうどんどん広がり 可能性が見えてくる気しません？
うん、ワクワクしますよね、お話聞いててね、うん、
ありがとうございます。
だって甘いものは全て超えますからね
そうですね、うん、
それこそ主体がね、まあ、この番組でいうと高校生も巻き込んで甘川市やっても面白いと思うし、うん、もっと上の世代を巻き込んでやってもいいと思うし、なんかこう町として甘川市っていうものをブランドとしてもっとこう強く押し出すことができたら、いろいろなんか可能性が見えてくるような気が、うん、ね、
そうですよね、
したりして、
うん、だからまずはその、ね、大学の学生の中でもその甘川市のプロジェクトがもっともっとこう、ね、自分も参加したいっていう方が増えていくとよりより盛り上がっていきますよね。
そうですね、はい、
うん、廿日市、そのね、甘川市触れて廿日市の甘いもの、
はい、
例えばどんなものがあるっていうふうにありますか？
おすすめの、
おすすめ的なものとか、
うん、お店とかで
も、お店でもいいし、う
ん、はい、私個人的にはなるんですけど、
山
本さんね、山の方のロックカフェっていうお店だったりですとか、うん、テラス北山さんとカフェ、うん、龍儀さんっていうところがあるんですけど、うん、あのチーズケーキが楽しめるんですね、
はいはいはいはい、
なのでよかったらそのチーズケーキの食べ比べをお腹いっぱいしてみるのも楽しいんじゃないかなと思いますねはい、すごくこう森林浴ができるので、うん、ロックカフェさんとかは特にテラス席があって、うん、すごくあの水も近くにあって、うん、この時期に行くのもありなんじゃないかなと思います。すごく涼しいので、
うん、
はい、ね、ぜひ行ってみてほしいなと思います、ね、
アウトドア流れでね、
はい、
そうですね、まだ夏を、ね、楽しみきれてない人なんかおすすめかもしれないですね。
いいですよ、ギリ
ギリ狙って行ってみてほしいですね。
うん、どうですか
須田さん、どうですか？
ちょっと具体的なお店の名前はちょっと忘れてしまったんですけど、
全然いいですよ、
うん、でもこう廿日市で甘いものをいっぱい検索してると、うん、もう本当に知られざる甘いものたちがいっぱい出てきて、美味しそうなジェラートだったりとか、うん、パン屋さんだったりとか、なんかそういったものをゆくゆく甘川市でこう取り扱って皆様に知ってもらえたらいいなってワクワクしながらいつも調べてます。
あ、なんかその甘いものフラッグショップみたいなのね、
うんうんうん、
ドーンとい
いです ね、
うん、でっかいやつね、
うん、
作れたらいいんじゃないですか。
うん、塚市もね、どんどん新しいお店とかもね出てきたりとかしてるから、はい、 そうですね、そういうの最新の情報を発信してもらえるとまた嬉しいですよ ね、うん、
それでこうどんどんどんどんいろんなお店を誘致してどんどん、うん、でゆくゆくはもう廿日市から甘川市の名前ももう変えてしまって、うん、
どうですかね、
もう検索しやすくなるんじゃないかっていう廿日市の廿日の字出てこないからねなかなかパソコン
普段の生活使わないです
からね、ゆくゆくはもうだから今ある看板は全部一本線を入れて
みんなで線引いていくんです
みんなで線引いていくっていう、いやーそうかそうか、大学生でこういうさ町を起こすとか町をその伝えるプロジェクトみたいな参加するのって、
はい、
橋本さんどう面白いですかやっぱり。
あのすごく面白いと言いますか、うん、まあ、あのサークル入ってなかった理由もこういったプロジェクト活動をしたいと思っていたからその理由があったんですけど、うん、やっぱりこういろんな世代の方とお話ができるんですね。もう本当にちっちゃい子からお年寄りの方まで、うん、あの地域を愛している方々っていうのをあの客観的に見れたのですごくいい経験ができたなと思っています。
うん、やっぱり聞き取り作業というか、
はい、
そのお店に行ったり取材じゃないですけど、
はい、
そういうのいっぱい重ねていくんですよね、絶対ね。
そうですね、うん、まず私の場合はこう美味しいお店に食べに行ったそのついでと言いますか、うん、まあ、リサーチもちろんするんですけど、
違う違う、リサーチのついでに美味しいもの食べてるんですよ何だね、そうですよね、
そうです、大学生だからこそ仕事感というか、まあ、企業さんが行くというよりかはこう楽しみながらプロジェクトを進めることができるっていうのは、すごくあのいい塩梅というかいいバランスなんじゃないかなと思いますね。そこがの醍醐味だと思います。
あ、若いならでは、
いやもう本当だよね、素直に ね、
ね、
もう甘いもの美味しいものを食べて食べ
そこからまた
話も、そう、じゃあ3年生今ね、もうまさしく関わり、これからも関わるっていう、うん、須藤さんはどうでしょうか。
そうですね、このプロジェクトをやることによって、うん、それこそ天海地だけじゃなくてその関連 の、 例えば宮島口でこういうイベントやるんだけど、うん、ちょっとお手伝いで行ってみないっていうふうに先生にお声掛けをいただくこともあって、うん、何度か行かせていただくことはあって、うん、その時にこう宮島口でこういうことをしてるものですって言って、うん、ぜひなんか力になれることがあったら、そこでこういろんな人とのつながりっていうのができていく中で、うん、そういうことって普段のこう授業とかでは絶対こう得れない経験というか人のつながりっていうものができるプロジェクトってやっぱすごいなっていうのと、やっぱりこう勇気を出して飛び込んでよかったなっていうのはすごい感じますね。
いや、重みがあるもん、
ね、学校の中だけじゃできない経験ですもんね。
そうですね、
出会いの数がまず違いますよね。
じゃあまだこれから先はね、その児童さんは次のステップで何かやりたいって言ってるから、はい、うん、また僕たちも巻き込んでくださいね。
はい、ぜひお願いします。
上山天海地も、うん、ね、
まだ初回
地なんですよ、
まだ今後は分からないですけどね。
またね、いろいろと関わって、うん、で あと初学ね、うん、天学でいそうだけど、うん、違いね、初学も一緒に関わって何かできればなと思います。うん、はい、いや、天海地これから先もちょっとどう広がっていくのか期待して、はい、ね、見続けていきたいなと思います。
はい、
じゃあここで一曲いきましょう。じゃあ須藤さんが高校時代によく聴いていた曲ということで、
はい、
これはもう説明不要ですか、ね、じゃあ曲紹介やってみますか。
はい、じゃあやってみます。はい、それでは聴いてください。ジェネレーションズ from EXILE TRIBE でシングイットラウド。
つがくラジオ、続いてのコーナーは頑張れ高校生。はい、頑張れ高校生、
はい、
これ通常でもやってるコーナーなんですが、
通常高校生からお悩み相談を、うん、そうね、聞いて私と三田さんが、まあ、参考になるかならないかわからない回答を、ね、
一生懸命、
うん、絞り出してね、ない
知恵絞って答えるっていうやつなんですが、うん、今日はね、せっかく、まあ、大学生のお二人が来てるので、二人にこの高校生にメッセージを送ってもらえたらなと思って用意してみたんですけれども、まあね、その大学生になったから思う、その本当高校生が多分聞いてて、高校生が今、うん、大学生どう、自分が本当に大学これが行こうって子たちはね、
うんうん、
どういう生活が待ってるんだろうとかきっと思ってると思うんですよ。
確かにリアルな声ってなかなか聞けないですよね。
なかなか聞けない、
うんうんうん、
なのでそういう場になればなと思って頑張れ高校生のコーナー行ってみたいと思うのですが、2人にした質問はね、大学生になって思う高校時代の素晴らしさ、これですよ、
はい、
生々しくちょっと聞いてもらおうかなと思いまして、うん、では橋本さんから聞いてみましょうか。
はい、そうですね、うん、生活の整った暮らしが高校時代の素晴らしさだと思いますね。
何々、ちょっと待って予想外の角度から来ました、うんうんうん、生活の整った暮らし
そうなんですよ。
どういうこと？
でも大学進学っていう進路を選んだ人は、うん、こう共感していただけるかなと思ったんですけど、うんうん、朝起きてこう朝食済ませて制服に身を包んで登校してっていうその一連の流れですよね、
はい、
そのルーティーンを週5でしっかり繰り返せるのって、うん、すごいんじゃないかなと思っていて、
高校生の、はいはいはいはい、
そうですね、大学になってその何もかもが自由になった時に、うん、こうやっぱりお昼まで寝ちゃったりとか、うん、その生活整った暮らしがなかなかこう週で全部できるっていうことが少なくなってくるんですね、うん、
はいはいはい、
特にコロナを経験して、
うん、はいはいはい、
なのでその変わり映えない日だったとしてもその日の気持ちを書き留めたりとか、うん、そういう高校生の、うん、あの醍醐味もしっかり楽しむっていうのがあの高校時代の素晴らしさだと思うので、
うん、
はい、人生観においても重要な核だと思うので、はい、今を切り取ってほしいです。
そのルーティーンの中にある思いみたいなものをしっかり切り取って、
ね、
覚えておくことが未来に必ずつながるよという、う
ん、はい、
高校の時には気づけなかったですね。
むしろ反発してたもん。
そう、なんで毎日毎日同じことしないといけないんだとか、大学生とか大人ってなんかいいな、自分の時間自分で、ね、自由に使えてって思ってましたもん、
はい、うん、でも大学生になって自由があったら時こそそういうのが分かるっていう、整った暮らしがいかに素晴らしい積み重ねになっていたか分かるってことですよ、
うんうん、はい、
いやーすごい
刺さりますね。
なんで俺たちが
刺さりましたよ
僕らが刺さってるんですけど、
ちゃんと生活しようと思いました。
いや思った、ね、それは今すごく思った、うんうん、ありがとう
本当にありがとう
続いて広島修道大学須藤さん、
はい、はい、私はみんなと一緒に何かを作り上げたり目標に向かって取り組む機会っていうのが多く設けられてるってことが高校時代の素晴らしさかなって思ってます。
なるほど、これまさしくだよね。
そうですね、あのもちろん大学生になったら全くなくなるっていうわけでもないんですけど、高校は学校行事だったりとか部活動だったりそういったのが自分でその環境を頑張って作らなくっても自然と用意されてるっていうのに対して、うんうん、大学生はその分さっきの橋本さんの話にもあったんですけど、うん、こう自由度が高くって時間割も自分で組めてっていうのが自由度が高い分、うん、そういったことはやっぱ自分で飛び込んでいかないと、うん、こうなかなかあるわけではないなっていうのをこの3年間通して思ってて、本当に中にはこう大人数で何かをするっていうのがあのなんだろう苦手な子もたくさんいると思うんですね、うん、私もあんまり苦、はい、あの好きな方ではなくって、うん、大人数で何かワイワイやるっていうのはあんまこう好きな方ではなかったんですけど、でも振り返っていろいろ写真とか見返してみると、うん、やっぱりクラスとかグループのみんなとかこう部活のみんなで何か一つの目標に向かって頑張ったあの時期っていうのはすごいかけがえのない思い出だったなっていうふうに思いますね。
そうねいや本当そう、重い言葉がねしっかりでもそれは多分この先ね2人が社会人になったりとかその社会とよりつながっていった時にその時の達成感みたいなものが多分つながるんだよ絶対、うん、あの時の高校の時にみんなでやったあの時に何か一つのものを作った、あ今のこの感じに近いなっていうのに出会ってくると思うから、多分その時にその感覚が楽しかったとか嬉しかったとか感動したとかって覚えてるその気持ちがそのまま多分未来の自分の活動につながってくるから、うん、絶対いいよね。絶対
いい話
、
うん、だから2人が共通してるのが今がこう自由で自分のやりたいことを選択できる環境、うん、だからこそ、まあ、いいこともあるし難しいこともあったり、まあ、高校ってねそういう機会が設けられてるそのありがたみ当時分かんないかもしれないけど今はそのね全力で楽しんでほしい、はい、その環境をね楽しんでほしいっていう思いがありますよね、はい、いい話ですね。
いやだからなんで俺たちが刺さってたって大人も大人の2人が刺さってるぞ、じゃあここでもう1曲いっちゃいましょう、
はい、
じゃあ続いてまた橋本さんが高校時代によく聴いていたという、
はい
はい、曲では曲紹介の方お願いします。
はい、ワンオクロックで君次第列車。
初学ラジオワンオクロック君次第列車をお届けいたしました、第8回、今日はですね、
はい、
広島修道大学国際コミュニティ学部、地域行政学科4年生の橋本伊代さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
そして広島修道大学国際コミュニティ学部地域行政学科3年の須藤桃香さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大学生の言葉、
いやー刺さりましたね
いやいや我々じゃない高校生に刺さってほしいっていう気持ちでこの番組をお届けしてきたんですが、
いやー聞いてほしいです
ね、最後せっかくなんで現役の高校生たちに2人からメッセージもらいましょうよ。
あいいですね、
いただきましょうよ、はい、じゃあいいですか橋本さん、はい、じゃあお願いできますか。
はい、そうですね、何事にもこう優先順位を決めながら取り組んでほしいなと思います。
はい、
はい、なんかやっぱり学業を中心にやりたいことってたくさんあると思うんですけど、大学生社会人になると自由度がさっきも言ったんですけど高まるので、うん、そのやるべきことも含めながら決めていくと、あの大事な、そう、そこが大事だと思っていて、うん、やっぱりがむしゃらに挑戦するのも大切だけれども、そのなんだろうな、思った通りにもなるわけでもないので、うん、思ってみなかったことも正解だと思い込んで何でも取り組んでチャレンジしてほしいなと思います。以上ですね、はい、実体験です
実体験か、
はい、
今は自分これじゃないんだと思うことでもやらなければいけないことはやっぱやらないといけないってことだよね。
そうですね、うん、それもその密度の中で、うん、こなすんじゃなくて、うん、ちゃんと優先順位を決めてやっていくのが大事だと思うので。
よし、はい、優先順位覚えた。
ちゃんと考えてみます。
現役の大人が言うことじゃない
んだ。甘鍋が多いですね今日ね。
須藤さんもお願いします。
はい、やっぱこのコロナ禍でなかなか思うような高校生活が送れなくてもどかしかったりとか悔しい気持ちをいっぱい抱えた高校生っていうのが多いと思います。今振り返っても高校の3年間っていうのは本当にかけがえのないもので、その時間がいろんな制限によって我慢せざるを得なかったことが多いと考えただけでも胸がとっても痛いです。もどかしい時期がもう少し続くかと思いますが、今ある環境で目いっぱい楽しんでほしいなって思います。残りの高校生活が少しでも素晴らしいものになりますように。はい、
はい、あ、戦いもう本当にほっこりしますね。
よかった、よかったです。今日は
よかった、
うん、以上をもちまして初学ラジオの方は最終回かみたいな。違います。いやでもこれから天海地も含めてね、うん、まだまだ初海地もしっかり関わってもらいたいし、いろいろと面白い活動していきましょうね一緒にね。
はい、
はい、そんな初学からのお知らせです。
はい、こちらの番組はですね再放送とアーカイブという形で、はい、放送がね残っていきますので、明日午後3時からですね、土曜日の午後3時から今日の放送再放送ありますの、ね、でお二人もぜひ聞いてみてください。はい、アーカイブ20日、FM 初回のホームページから聞くことができますので、うん、はい、ぜひこちらもチェックをしてください。
そして初学がですね初の公開授業を行います。
はい、
イエイ、ありがとうございます。8月28日次の日曜日です。今度の日曜日、宮浜温泉祭り特設ステージにてですね、うん、広島ドラゴンフライズの代表取締役社長浦信義さんをお迎えしまして、はい、いろんなことを学べるそんな時間、うん、トークイベントを行いたいと思います。
はい、
こちら夕方4時40分から1時間予定しています。はい、入場は無料です。
無料です。はい、はい、宮浜温泉祭りもね、枕投げ世界大会とか会
ピンポンとかね、
市販の打ち上げ花火による大花火大会とかね、
そうそうそうそう、
もうねイベント盛りだくさんで
結構いろんなことありますから、うん、まあ、祭り自体ももちろん久しぶりなので、はい、すごく盛り上がると思いますし、そこに我々もねトークという形で何かこう花を咲かせられたらなと思いますので、
はい、
東園さんと私木村道太も行きますので、はい、皆さんぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。
お願いします。
はい、ニコドル日曜日宮浜温泉祭りでお会いできたらと思います。
はい、
そして次回の初学ラジオは9月9日金曜日、こちら生放送となっておりますが、
はい、
内容としてはね高校生です。
高校生が
でもいつもとはちょっと違う、はい、スペシャルバージョンでいきたいと思いますので、
はい、分かりました。はい、
こちらもぜひご期待ください。じゃあ最後せーのでいきましょうかね。
はい、
せーので声を合わせて初学ラジオでいきたいと思います。
はい、
せーの、
初学ラジオ。